こんにちは。今日も主を賛美できることを感謝いたします。一言お祈りいたします。神様、あなたがお約束のようにここにご臨在くださることをありがとうございます。あなたを心から褒めたたえます。賛美いたします。感謝いたします。礼拝いたします。あなたはそれを受けるにふさわしい力強いお方であり、恵みに満ちたお方であります。主よ、私たちのすべてをあなたにお委ねします。あなたは私たちの人生のすべてを握っておられるお方であります。主よ、どうぞその約束の力強い御手と、また恵みと、この場所に知らせてください。主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。この年はルカ伝のお祈りということについて、シリーズとして学ぼうと導かれました。で、なんでルカ伝なのかと言いますと、ルカ伝は祈りの福音書と呼ばれています。ご存知のようにマタイ、マルコ、ルカってこの3つは共感福音書と言いましてね、同じような、資料で同じような角度から書いています。ですから共通部分がたくさんあります。ヨハネではちょっと違いますけど、でその共感、共に見た福音書と呼ばれるマタイ、マルコ、ルカ、でも特色は少しずつ違うんです。でそのルカの特色はお祈りということを強調しているんです。具体的に言いますと、例えば他の福音書が書いてないようなことで、例えば十二弟子を選んだという記事がありますけど、その選ぶ前に徹夜のお祈りをしたということが書いてあるのはルカ伝だけなんですね。マタイもマルコも書いてません。それからイエス様が姿が変えられて真っ白くなったという記事があるんですけど、他の記事はイエス様が白くなったと、衣が輝いたとは書いてあるんですけど、ルカ伝だけはイエス様がお祈りをしているうちにという言葉があります。その他拾ってみるとたくさんお祈りという言葉が出てきます。ですからその中、お祈りのルカ伝のお祈りということに強調を置いて、これからいくつかシリーズとして学んでいきたいなと導かれているわけです。で今日は前回に引き続きましてクリスマス物語です。で読んでみましょう。まず記事から読みますと、ルカの福音書1章の5節からここに書いてあります。字が小さくて見えない方ありますか？大丈夫、はい、聖書のない方も読めると思いますから、みんなで読んでみましょうか。そうですね、私がキス、皆さんがグース、そんなふうにして交互に読んでいきましょう。ユダヤの王ヘロデの時にアビアの組の者でザカリアという祭司がいた。彼の妻はアロンの子孫で名をエリサベツと言った。エリサベツは不妊の女だったので、彼らには子がなく、二人とももう年を取っていた。祭司職の習慣によって、くじを引いたところ、主の神殿に入って子を託くこととなった。ところが、主の使いが彼に現れて、講壇の右に立った。御使いは彼に言った。怖がることはない、ザカリア。あなたの願いが聞かれたのです。あなたの妻、エリサベツは男の子を産みます。その名をヨハネと付けなさい。彼は主の御前に優れたものとなるからです。彼は葡萄酒も強い酒も飲まず、 まだ母の胎内にある時から聖霊に満たされ、
そして聖霊イスラエルの王からおらを彼らの神である主に満たされ、
はい、ご一緒に、彼こそエリアの霊と力で主の前触れをし、父たちの心を子供たちに向けさせ、逆らう者を義人の心に立ち戻らせ、こうして整えられた民を主のために用意するのです。先週ここにいらっしゃった方半分以上いると思いますけど、先週は民が外で祈っていたというところから、高橋先生から、私たちがこのザカリアの捧げる、祭司ザカリアの捧げるお祈りに共感して共同してお祈りしたという、そういう角度からお話をしてくださいました。で、今日は同じ物語なんですけど、この特に、13節、このザカリアの言葉と、ガブリエルの言葉として、あなたの願いは聞かれたということに、から話を始めたいと思います。私たちは願いが聞かれるということが本当にあると思いますか？それとも、まあ一応、まあ教会の人たちは何か一生懸命お祈りしているような、ブツブツブツブツ言ったり、あるいは大きな声でお祈りをしたり、するけれども、実際のところは壁に向かって祈ってんじゃないか。ね。気休めで祈らないよりはいいけれども、まあともかく祈ったという、気分を満足させるために祈ってるんじゃないかなって、ちらっとでも思うことってないでしょうか。私はちらどころか相当、思ったことがございます。本当にお祈りって聞かれるもんなんだろうか。というよりも、お祈りを聞いてくださるお方が本当にいるんだろうか。空気に向かって祈ったり、どっか遠い宇宙に向かってお祈りしてるようなもんじゃないだろうか。まあそういう気持ちっていうのは、もし全然持たないで育ったらいいですよ。私はクリスチャンホームに育ちまして、お祈りの中に育ちましたけども、まあ時々はというよりはしばしばそういう感じを持ったものです。でも、この13節のお言葉は、それを全部打ち消すような素晴らしいお約束だと思います。あなたの願いが聞かれたのです。これはもう打ち消しようがない。そのことがまず人格を持ちたも、神様はそのことに耳を傾けて理解しているよ。もうこのいわゆる耳C のところに語ってるんじゃなくて、聞こえる人、そして理解する方、そして聞こえても理解してもその先行かない人がいますね。あのカウンセリングなんかでもね、いろいろ話を聞いてあげて、もうこれこれこういう課題です、ああいう課題です、ああよくわかる、ああわかるね、君の気持ちはよくわかるで、それで終わっちゃう人がいますね。そうするとその人は自分がいろんな気持ちを吐き出したというだけでもう満足して終わるのかな。でも神様の場合には、あなたの願いは聞かれたという時にはよーく聞いてるよ、そして忘れてないよ、理解してるよ、そして最後的にはそれにはっきりと応答するよ。つまりここで語られている第一のことは、神は人格と言いましょうか、私たちと同じような人格を持ったお方で、さらに力強いお方である、理解をしてくださるお方だということです。それから2番目にここから、アピールされることは、実現不可能に近いような願いでも聞かれることがあるということです。この場合の実現不可能に近い願いって何かというと、子供が与えられるようにということだったのです。この願いという言葉は必要、特別なこのことを聞いてくださいという、そういう 願いのことを指しています。で、この祭司であるザカリアと、それから奥さん、エリサベツにとっての特別な願いというのは、子供が欲しいということで、非常に単純なことですね。まあ、今は本当に子供が与えられるということが、そんなに当たり前ではない時代です。いろいろな、この治療とかそういうことがなされていますが、それでも与えられにくいカップルというのもあるわけですけども、まあ、これはもう今の時代の話ですけど、昔のことで言うと、子供が与えられない夫婦というのは、神様から特別に見放されている。こういう意識で人々が見ていた時代です。こういう話たくさんありますね、旧約聖書の中に。例えば、リベカという人がそうでした。なかなか子供が与えられなかった。それで彼女は悩んでいた。その他にもハンナという人がいました。この人も子供が与えられないことでものすごく悩んでいました。つまり、子供が与えられるということは祝福の象徴だという、それはまあそうなんですけど、そこまではいいんですけど、与えられないことは神様から見放されているんじゃないかという、こういう考え方が、ユダヤの中において一般的にあったわけです。ですから、このザカリアとエリサベツのカップにとっても、これはとても悩みの種で、おそらく彼らは毎日、花灰を持っていたと思うんですよね。多分。朝、お祈りの時を持ちましょうって言って、そして奥さんも、それから旦那さんも膝つき合わせて、神様どうか、私たちはもう結婚して5年になりますが、まだ子供が与えられていません。早く与えられますように。7年経って、神様、7年経ちましたが、まだです。どうぞ、神様与えてください。10年経ちまして、もう、結婚10周年。まだ与えられないんです、神様なんと。もうそのうちにだんだん力が弱くなってきましてね。もう、声に出すのも辛くなっちゃって、心の中だけで祈っていたかもしれないし、もう、それが20年だって、30年。大体皆さんこのザカリアの年ってどのくらいだと想像します？この記事から言うと年を取っていたとかね、それからもう私は年ですからうんぬんという言葉がありますから、おそらく70前後、71歳ぐらいだったかな。今笑った人は理由があると思います。ともかくもう普通の観念で言えば、子供が与えられるということからは卒業している年代に達しているわけですね。ですから、もう今更になって神様、子供を与えてください。というようなことはもう口に出しにくくなってしまっている。昔はこういうことをお祈りしたけれども、今心の中ではそう思っているけども、というような諦めの境地に行っていたのではないかなと思います。でも、心の中でどうしてもその願いというのは抑えきることができなかった。主がここで与えてくださったことは、本当に人間的に言えば、もう実現不可能ですよね。医学的に言っても、いろんなことから言っても。でも、あなたの願いが聞かれて、子供が与えられますよっていうことが、この、天使ガブリエルの御告げであったわけです。私たちはこのことをどう捉えたらいいんでしょうね。私たちにとっても本当にこれは不可能だと思うようなお祈りと願いを個人的に持ってらっしゃる方があるかもしれません。自分の旦那さんが救われることが祈りの課題です。もう何十年も祈っています。だけど全然その兆候さえ見えませんという人もいるかもしれません。子供のために祈っていますが、全然もう羽ばたいてどっか行っちゃって、もう無理です。いくら祈ってもダメです。もう祈る元気さえなくなりましたという方もあるでしょう。あるいはある病気を抱えていて、神様、この病気を何とか治してくださいという切なる祈りを持ちながら、しかしもう結局これはもう絶対無理だろうなと、思ってしまっているようなことがあるかもしれません。 けれども神にとって不可能なことはない。ルカ伝はこれをもう少し面白いこと言ってるんです。人に不可能なことは神様が可能ですと言ってるんですね。人に不可能だからじゃなくて、人に不可能だけれども神には可能と、こういう言い方しないで、人の不可能なところを神は可能にしてくださる。こういう言い方をしているところがあります。とても励ましになると思います。ここでちょっと、身内の証をさせていただきたいと思うんですけど、今、4階で、眠っているのが、私の母の、体です。金曜日に昇天をいたしました。そして96歳で、身元に召されていきました。詳しいことはきっと家内が直接話すと思いますけれども、しかし、私はいろんな感想があるんですけれども、私にとって義理の母になるわけですけれども、一番大きな感謝は、彼女は祈る母だったということです。本当に真剣にいろんなことに、教会のために、孫たちのために、祈る母親でございました。この課題、あの課題、一生懸命に祈ってくれました。一番、近い例として、今、教会で、事務局の、させていただいております、私の義理の兄がおりますけれども、彼が救われることが、彼女の一番最初の祈りでした。まず、家内が救われて、母が救われて、もうそれはトントンと救われたんですけど、もう兄はもう全然違う世界を飛び跳ねておりました。時々訪ねて北海道におります時に行っても、あなたたちは教会にいらっしゃい、僕はここでいるからって言って、全然もうキリスト教の木の字も信仰の死の字も受け付けないような、もうはっきり言えば遊び人というか、もう一生懸命スキーでもって一生懸命やってるような、そういう男です。で、まあスキーは今でもやってますけどね。あと、どっかで聞いてないでしょうね。もう全然、もう私たちから見ても、こりゃダメだと、こりゃダメだというような感じの、もう本当に世の中どっぷりの男でした。でも、母だけは諦めないで、祈り続けてました。そして祈り続けるだけじゃなくて、昔は伝道新聞という、そういう伝道の本を送り続けていました。まあ、いろんなことがあったんですけれども、それが答えられて、20年ほど前に、イエス様を信じて、本当に変わりました。今、教会のメンバーとして、励んでおります。神様は実現不可能に近いという祈りを、しっかりと届けてくださるお方だということです。もう一つ、彼らの祈りのポイントがあったんですが、それは遠大で途方もない願いも聞かれるということであります。ザカリアは自分の家庭に子供が与えられるように。それも祈りの課題でしたが、もう一つの課題は、このイスラエルに神の約束のメシアが生まれる。メシアが送られる。その方を見たい。それが彼らの大きな願いだったわけです。で、当時のイスラエルはローマのいわゆる植民地でありました。ローマが支配していました。様々な、いじめであるとか、あるいは、絞り取るところの、税金を絞り取るところの様々な政治がなされていました。なんとか、このローマから救い出して、そしてイスラエルを独立国にしようという、そのためにはメシアというお方が来るに違いない。その方に希望を置きたいという、いわゆるメシア待望というんでしょうか。それが国中に渦巻いている時です。まあ非常に政治的な要素も強かったんですけれども、しかしいずれにしろ、霊的な意味で、 イスラエルを救い、そして世界に救いをもたらすメシアの待望ということは非常に高まっていました。で、具体的に言いますと、その頃神殿の周りにメシア待望祈祷会というのが生まれてましてね、そしておそらくザカリアもそのメンバーであったし、それからシメオンという老人がおりました。それからアンナという老婦人がいました。その人たちがグループグループを作ってお祈り会を開いていました。そのうちの一人のシメオンは、私の目が黒いうちにメシアが誕生するということを信じていたんですね。そういう人が仲間にいましたから、ザカリアもきっとそのお祈りに触発されて、一生懸命にメシアを待望する、救い主を待望する祈り会に加わっていたと思います。で、この御使いガブリエルの御告げというのは、あなたたちに子供が与えられるよという個人的なお祈りの答えだけではなくして、その子供がヨハネと呼ばれ、そしてそのヨハネがこれから生まれるべき救い主、メシアの先駆者、道を鳴らすものとなるよっていうのが、この願いが聞かれたということの2番目の意味だったわけです。これはもう妨害ですね。本当に想定外の祈りの答えがこの中に含まれていました。個人的な祈りも答えられ、そして国民全体としてみんなが切実に祈っている課題も、いっぺんにこの御使いガブリエルによって答えられたよと聞いたわけです。さあ、そこでめでたしめでたしと終わればいいんですけど、そうじゃないんですね。彼はその答えを聞いたときに、嘘って言っちゃったんですね。今の言葉で言えば、そんなバカな。願いはあったんですよ。亡くなったわけじゃない。けども、あまりにも、これは多分答えられないだろうな。だけど一応は祈っているということが、イミジ君も彼のリアクションの中に出てしまった。彼の第一声。そんな、私は年を取っちゃったし、妻も、もうね、ダメだし、そんなことがありえません。というのが彼のリアクションだった。私たちは一つここで教えられることがあると思います。私たちが祈っている課題について、私たちが本当に信じて、そのことがなったときに、と驚いてしまって、神様ちょっとそれはできすぎです。もうちょっと後でも結構ですなんて言ってしまわないだろうかな、と思う。で、これは人間としてあるいは自然のリアクションだったのかもしれない。というのは、同じような記事が使徒行伝の中にあるんです。というのは、初代教会の指導者であったペテロが牢屋に捕まってしまった。明日か明後日首をはねられる。大変ですよね、これ。実際に。そして、なんとかペテロを救い出してください。神様。ペテロ救出特別祈祷会というのが持たれてました。教会で。そしてみんなで口々に、このエルサレム教会からこのペテロ先生がいなくなってしまっては、どうにもなりませんから、神様。ペテロ先生を助けてください。命を守ってください。そういうお祈り会がなされていたんです。真夜中まで続いた。みんな熱心に祈っていた。そこにペテロが現れたんですよ。どんどんと叩いて、外から。そして、聖書を見ると、女中のロダという人が走ってた。そして、どなたですか？ペテロです。と驚いて、何も聞かないで、その祈祷会の中でって、ペテロ先生が帰ってらっしゃったと言うんですけど、みんな一生懸命ペテロ先生を救いたまえ、救いたまえって祈ってたのが、そのロダさんが来た時に、 ローダン、あなた気が狂ったんじゃないの？足が2本ちゃんとあった？その人はペテロの幽霊じゃないか。ペテロの幽霊なんてね、そのクリスチャンが言っちゃいけない言葉まで言ったんですよ。ペテロの幽霊じゃないの。そのうちに、ペテロはもう外で寒いですからね。長く待たしちゃいけない。どんどんどんどん叩くもんですから。やっとみんな気がついて、そしてドア開けたら本物のペテロがちゃんと足が2本あったわけですよ。こういうね、聖書って面白いですね。すごく正直に私たちがいかに信じるということが難しい存在であるかということを正直に書いています。つまり私たちはお祈りはしているでしょう。そのお祈りを本当に信じているか。ということは、お祈りを耳で聞いてくださる神様の存在と、神様の憐れみと、そして神の力というものに対する幼子のような信頼を持って祈っているかどうかということを問われていると思います。あなたの祈りが聞かれた。その聞いてくださる主を信じましょう。お祈りいたします。神様、ありがとうございます。あなたは私たちの小さな祈り、大きな祈り、全部耳を傾けて、それが実った時に応えるよと力強いお約束をくださるお方です。私たちの側で一応祈ってはいるけれども、多分ダメだろうというような気持ちだったり、そうした疑いが挟まってしまうことがあり得ます。神様どうか、あなたに対する 100% の信頼を持って祈り続けるものとさせてください。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。